生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて今日のゲストはこの方です。よろしくお願いします。
こんにちは、北消防署長の谷敷正和です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、署長よろしくお願いします。
ジュリさんは8月から北消防団、はい、予防広報班の消防団員としてラジオを通して火災予防を呼びかけたり消防署開催イベントの案内などを発信いただいてます。
はい、
また消防団員としてもいろんなところで司会などもされ大変活躍されていることに感謝しています。
いや、ありがとうございます。
昨年から多くの消防署員団員がラジオミックスの番組に出演し火災予防の取り組み、また消防団募集などの呼びかけをさせていただいております。本当にありがとうございます。
いや、もうこちらこそいつもありがとうございます。今日は署長にお越しいただいてて私も若干緊張しておりますが、もう署長ラジオを聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。
はい、お聞きしてます。先日も梅小路公園で行われました第4回京都市消防団フェスタでも総合司会、これをされてましたね。
はい、そうなんですよ。梅小路公園のフェスタも来てくださってたんですね。職員の方から、事前に、北消防団のコーナーがあるよっていうので、その進行するのかなっていうので、思ってたんですけれども、当日、行ってみるとですね、なんとこうステージの総合司会、進行させていただけるということになっていてですね、ラジオミックス京都のパーソナリティので同じく消防団員の、木村さんと2人で出演させていただきました。もうね、いろいろとびっくりしたこともありましたけど、大変でしたけどやっぱりね楽しくやらせていただきました。消防団の方々って本当にいろんな活動をされてるんだなと思って、私自身いい経験をさせていただきました。
大変ご苦労様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
北消防団の女性団員で作りますチームアジサイによるアルファ化米と豚汁の炊き出しを行いまして、
はい、
参加いただいた方の多くに、提供しましたし、その他にも、楽市分団、
はい、
防災頭巾の展示を行っています。うんうん、そして、マスコットキャラクターである四竹分団の消火器ガール、
はい、
大砲分団のタイちゃん、それから北消防署からもキッターが参加して大変盛り上がりました。
いやー、そうですよね。なんかね、本当にもういろいろ盛りだくさんのフェスタだったんですけど、北消防団の女性団員の方々が作っていた豚汁、豚汁、もうめちゃめちゃ美味しくって、で、当時ちょっとね肌寒かったっていうのもあって私3杯おかわりしてしまいました。食べ過ぎですよね。でも突っ込んでくださいよ。いや、でもですね、北区の、マスコットキャラクター大集合、あれもすごく豪華でお子さんも、盛り上がってましたし、みんなでこうキッターダンスを音楽隊の演奏に合わせて踊ったんですけど、私もね一緒に踊らせてもらったんですけど、すごく楽しくて、もうお子さんも一緒に手足を動かして盛り上がってました。というわけで、ちょっとねこれ話すと長くなってくるので、もう私のことはいいですから、今日の署長、今日のゲストをねもう署長をお迎えしているので、そろそろね本題に入りたいと思います。今年もですね、もう残りわずかとなりましたが、なんか今年は火事が多かったように感じるんですけれども、今の火災の状況っていうのはどのようになってますか？
はい、突っ込み役ですみませんでした。今年の市内の火災の発生状況は、昨日現在ですけれども239件発生しております。昨年に比べますと2件の増加ということですけれども、ほぼ昨年並みということが言えると思います。
はい、
しかしながら北区は少し状況違いまして、
はい、
239件のうち北区の火災は30件発生しています。
はい、
平成に入ってからですと、29件という記録があるんですけれども、これが最多でしたけれども、これを上回る発生件数と、いうことになります。
じゃあ平成に入ってから一番多いんですね、火災件数が。
そうですね、
はい、
で昨年1年間の火災の発生件数が23件と、 いうことですので、はい、まあ、これをすでに年末まで少し残ってますけども上回っておるということで、はい、私ども非常に危機感を感じております。
いや北区でねそんなに火災が発生しているとは、まあ、でも頻繁にこう消防車のサイレンの音っていうのも私聞いてましたので、やっぱり深刻な状況なんですね。
そうですね、まあ、先週の前半、
はい、
火災発生件数が28件という時期でしたけれども、はい、まあ、これ以上火災発生するとワースト1の記録に並んでしまうと、うん、いうことで、まあ、火災をもうこれから発生させないという強い気持ちで、臨む必要があると、はい、いうことがございましたので、10日の日曜日から消防署消防団が連携しまして巡回広報、
はい、
まあ、あるいは赤色灯を回しながらパトロール、
はい、
その他の取り組みを強化してきたんですけれども、
はい、
まあ、火災が2件発生して30件になってしまいました。
うーん、
まあ、いろいろな原因で火災が発生しております。
そうですよね、いろいろと原因はあるかと思いますね。
そうですね、
はい、
ジュリーさん、はい、昨年の火災発生原因ですけど、はい、何が一番多いと思われますか。
昨年ですか。
昨年
はタバコが増えたんじゃなかったですか。今年はでも火災、放火が多いですよね。
そうですね、はい、28年はタバコ、
はい、
放火の順番になってます、
はい、
で京都市で発生した火災の原因ですけども、
はい、
平成27年まで、まあ、これは放火が非常に多くございまして、
はい、
28年度はタバコが、多かったと、
はい、
放火を41年ぶりに上回ってタバコが、まあ、一番になったという年でした。
まあ、去年はタバコ火災っていうのが多かったんですね。
そうですね、
はい、41年ぶりっていうのはまあ、びっくりですね。
そうですね、まあ、40年間非常に長い間放火原因のトップと、
うんうん、
まあ、いうことで、まあ、昨年タバコの火災が一番多かったということですけれども、
はい、
まあ、これは放火が減ってタバコが増えたということであれば良いんですけれども、
はい、い
や決してそうではなくてですね、
はい、
放火火災は前年27年ですね、
はい、
これに比べます3件増加をしまして、はい、42件となっています。増えております。でタバコ火災は、
はい、
まあ、前年これは27年ですけども比較しますと15件の増加、はい、しまして50件になったということで、
はい、
放火火災の伸びを上回ってタバコ火災が増えて、はい、その結果、タバコが、一番と、
はい、
いうことになります、
はい、
まあ、今年の状況をちょっと見てみますと、今のところ放火による火災が一番多くて34件、はい、うんうん、その次がタバコ、これは26件という順番で発生しておりまして、うん、この2つについては、まあ、いずれも昨年と比べますと減少しております、
うん、やっぱり今年は放火がちょっと増えつつあるということなんですね。いや北区はどうなってるんですか。
はい、北区では電気ストーブによる火災、はい、あるいはタバコの不始末による火災ですね、これらが、まあ、少し多く発生しております。
うん、
まあ、その次に天ぷら鍋あるいは放火火災といった火災が発生しております。
なるほど、やっぱりこう冬場になると火災っていうのは多くなるものなんですか。
あ、そうですね、皆さん寒くなりますと当然暖房器具をお使いになるということで、まあ、火種が増えますの で、
そうです、ね、
はい、火災も増える傾向にあります。
はい、
ジュリーさんは暖房器具どのようなものをお使いでしょうか。
私はもうエアコンが多いですね。
あ、エアコンですか、はい、昔ですと石油ストーブ、うんうん、あるいは石油ファンヒーターなどが、まあ、多かったということですけども、はい、給油の手間とか、まあ、手が汚れるあるいは匂い、うん、というようなこともあって最近は、まあ、エアコンとか電気ストーブを使われる方が増えてきております。
なるほど、
まあ、石油ストーブと、まあ、比較しますと、
はい、
まあ、電気ストーブは軽いですし、うん、まあ、移動も手軽に行うことができると、うん、でまた匂いもありませんしすぐに温まるということで、まあ、高齢者の方も手軽に利用されるようになってきております。
そうですね、確かに電気ストーブ手軽に使えますよね。
はい、
はい、
そうなんですけれども、はい、手軽でいいんですが、
はい、
まあ、危険性も理解しておいていただく必要があります。
電気ストーブって危険なんですか。
まあ、ここ2、3年電気ストーブが起因する火災これが、まあ、少し増えてきております。
あ、そうなんですね、はい、
でそのほとんどは、まあ、夜間寝室で、まあ、使用されてて、うん、まあ、火災になっておると、 いうようなことでございまして、まあ、火災の原因を調べてみますと、
はい、
お休みになる際に、うんうん、布団から少し離した場所に電気ストーブを置いてスイッチを切らずにつけたままで、寝ておられます。
うん、
そして夜中に、まあ、寝返りを打った際に、まあ、最近掛け布団羽毛とかで軽いものが多いですから、
はい、
やっぱり動きますので、
はい、
電気ストーブに布団が接触して、まあ、出火するというような事案が発生しております。
いや怖いですね。でも確かにちょっと寝室に電気ストーブとうちの祖母の家にも置いてたかもしれないですね。まあ、手軽なんですけども、まあ、その手軽さがまあこう、ね、危険を、伴っているということなんですよね。いやもうこれをお聞きのリスナーの皆さんも電気ストーブなんかはですねもう就寝するときには必ずスイッチを切ってから寝るようにしていただきたいと思います。
そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、続いてですね私も先ほどもね少しお話ししてたんですが今年から消防団員として、活動させていただいてるんですけれども消防団の活動について特にこれから年末の時期の活動についてなんか教えていただければと思います。
はい、12月の20日から31日まで消防署と消防団が連携しまして年末防火運動を展開します。まあ、それに加えて、まあ、同じ時期ですけれども全消防分団が、消防団年末特別警戒を実施をいたします。
はい、
でこの期間中分団機構を開設しましてそれぞれ担当の地域を夜回りを実施をします。
はい、
そして8時ぐらいからですけども夜の8時、
はい、
拍子木を打ち鳴らして町内を巡回して、うん、出火防止を呼びかけることになっております。
なるほど。そういえば、まあ、年末カンカンっていうの拍子木の音よく聞きますね。消防団の方が夜回りをしてくださってたんですね。まあ、年末の時期こう毎晩大変なんですね実は消防団の方って。
そうですね、
ありがたいですね。
はい、まあ、私ども消防団の方には大変感謝をしております。で消防団の方に対しまして毎年門川市長が激励巡視を行っておられます。で今年は市内の全分団の中から3つの分団に対して、この激励巡視が行われる予定になっております。
門川市長がこう市内の消防分団に対して激励を行っているっていうのを知らなかったです。私初めて知りました。
はい、毎年行われております。
はい、
で消防団の方につきましては年末だけではなくて毎月5日と20日、
はい、
これ無火災推進日ということで設定をしておりますけれども、
はい、
拍子木を鳴らしながら、まあ、町内の巡回等を、行っていただいておりますし、
はい、
他にも、担当区域の中の消火栓、
うん、
火事になった時に、はい、消火栓から水を消防車に給水をして水を吸って放水をするということになるんですけども、はい、まあ、この消火栓、はい、異常がないかどうかを確認したりあるいは水が漏れてないか等の点検も行っていただいております。
いやそうなんですね。かなりたくさんのお仕事が私たちの知らないところで消防団の方が頑張ってこう地域のために活躍してくださってるんですね。いや本当に感謝です。
ジュリーさんも北消防団の予防広報班として、はい、まあ、今まで以上にラジオを通じて火災予防を多くの方々に呼びかけていただきまして無火災を目指して安心安全な帰宅のために頑張っていただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。
はい、わかりました。もう私も消防団の予防広報班としてですね、ラジオの電波を通じて呼びかけ頑張りたいと思います。でそろそろお時間となってきました。最後に所長一言いただけますか。
はい、今年もあとわずかになりましたけれども残り約2週間、引き続いて火の用心をお願いいたします。消防署消防団としましては関係機関や地域の皆様と一層協力をいたしまして無火災の帰宅を目指してまいりたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もうぜひもう皆さんで、ね、協力して火の用心に取り組みましょう。本日のゲストは北消防署の谷敷署長でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。